Spotify、アンカーをはじめ各種配信プラットフォームでお聞きの皆様、おはようございます、こんにちは、こんばんは。そして何より、はじめまして。ラジオネーム、三毛猫電力と申します。この番組、三毛猫電力の寝転びラジオは、私、三毛猫電力が TBS ラジオアフターシックスジャンクション、通称アトロクの弱小リスナーとして、前の週のアトロクの聞けた曜日、聞けたコーナーだけについて感想を喋ったり、また自分自身が最近親しんでいる取り組んでいるカルチャーについてその進捗を皆様にご報告する番組です。今回第0回パイロット版として収録を行っております。この第0回が私にとって初めての音声配信コンテンツへの挑戦になります。ということで最初は喋り、編集、音質、いろいろと課題は山積みだと思いますが、これからこんな番組をやっていきたいぞという素人の初期衝動だけで今回ゆるっと駆け抜けていきたいと思いますので、皆様どうぞお手柔らかにお耳を貸していただければと思います。それでは三毛猫電力の寝転びラジオ第0回のスタートです。さてお送りしてきております三毛猫電力の寝転びラジオ、今回が初回ということで、メニューはこんな感じにしたいと思います。まずは前半、初めましてということでラジオリスナー、そしてポッドキャスターとして駆け出しである私三毛猫電力について少しご紹介したいと思います。そして番組の後半ではこちらの番組のレギュラーコンテンツとしていこうと思っております。前の週のアトロクの聞けた曜日、聞けたコーナーについてだけ感想をしゃべるアトロクスポット振り返りコーナー、この2部構成でいきたいと思います。ということでまずは手始めにリスナー三毛猫電力とは何者かというところから始められたらと思うんですが、この三毛猫電力というラジオネーム自体はほんの数日前から使い始めたラジオネームですね。それまではですね、アサルト型タオルケットという大変長いラジオネームを使っておりまして、それでお便りを投稿してみたり、番組にお便りを送ってみたり、ツイッターで実況をしたりしていました。アサルト型タオルケット時代に一通だけ番組にメールを読まれたことがあります。何の回だったかな、ペデストリアンデッキの回ですね。ペデストリアンデッキの回、 DJ ジンさんと島光一さんのゲストの回でしたが、その時私は確か上海のペデストリアンデッキについて情報を提供して読まれたという経緯でした。初めてもらった番組のステッカーはすごく嬉しかったですね。そういう意味では大変思い出深いラジオネームでもあるんですが、今回、ポッドキャストを始めるという時に番組の名前を考えるとか、いろいろなこう趣向を考えなきゃいけないとなった時に、ちょっとアサルト型タオルケットだと長いし、それに引っ掛けたネーミングとかも考えづらいぞということで迷った挙句、改名だという結論に至りまして、で、なんかラジオに関係のある電力、電波、電なんとかみたいな言葉が欲しいなとか、こう何か2つの単語を組み合わせて検索しても誰とも被らない名前にしようとか、画数が字数が少ない、一発で読み方が大体わかるといういろいろな条件を考え合わせて自分でバーッと候補を出していった結果、三毛猫電力に何やら落ち着いたという感じでございます。なので三毛猫電力っていう架空の法人格組織みたいな名前を使っているので、言ってみれば自分の番組の中でこの番組は三毛猫電力の発電でお送りしていますなんていう茶番もできるわけですよ。やりませんけどね。やんないですよ。三毛猫電力の発電でお送りしていて、放送してる人は三毛猫電力だったら、それは単なる社内放送です。そんなことはどうでもいいんですけど。で、三毛猫電力が、三毛猫電力になる前、さらに、アサルト型タオルケットになる前は、ただの、ラジオネームも持たない、聞く専門のリスナーとして、聞いておりました。アトロク自体は2018年の4月から聞いておりますので、放送当時から聞き続けているということになりますかね。 まあでも聞き続けているというにはあまりにライトリスナーなので休み休みですといった方が正確かなと思います。ライトかヘビーかで言ったら絶対ライトよりです。で、放送を聞き始めた2018年4月という年はまだ大学院生でした。何年だ？修士1年ですね。修士1年だったので、まあ研究だ授業だバイトだみたいな日々を送っていたんですけども、結構自分の時間は取れていたので、日がな一日ラジオつけっぱなしで、こう夕方になったらアトロク聞くで論文書いてるみたいな生活をしていました。で、2020年4月から会社に入社しまして、会社員生活が始まるわけなんですが、こう仕事を始めたらラジオ聞けなくなるのかなって思ったんですよ。自分の時間が取れなくなってと思っていたら、まあ、弊社がですね、弊社っていうか、ややこしいですね。こう、三毛猫電力も弊社になり得るけど、これは、中の人が勤めている会社の話です。中の人の弊社ですね。中の人が勤めている会社が、緊急事態宣言、コロナの影響を受けて、フルリモートに移行しますという通知があって、なんと入社したそばから、完全リモートで在宅で仕事をすることになりました。そうすると、こう入社したての新入社員ってめちゃめちゃ寂しいんですよね。オフィスに行けなくて、こう職場の先輩となんとなくこう知り合っていくっていう段階が踏めないので。で、毎日ワイワイガヤガヤしてるオフィスで仕事ができるのかなと思ったら、しんとした自分のお部屋で仕事をしているわけですから、こう当然何か寂しいなとか、人の喋っている声が聞きたいなという欲求は出てくるものでございます。そういう時に、あ、ラジオがあるじゃないかと思いまして、でそれで仕事の合間でもですね、打ち合わせとか社内のミーティングとかない時間帯は基本ラジオをつけて人の喋り声を摂取しながら仕事しているという感じになります。なのでアトロクを含めラジオの総聴取時間はもしかしたら学生時代より増えてるかもしれないです。お耳が寂しくてつい聞いちゃうんですね。なので、アトロクについてはちょっと定時の都合上、定時の一杯まで7時まで打ち合わせとかが入っていると途中からしか聞けないっていう日も結構あるんですけど、最近は6時台から聞けることもちょっと増えてきました。じゃあ、アトロクを聞き始める前は何か聞いていたのかというと、聞いてまして、アトロクの前身番組である、ライムスター歌丸の、今ちょっと忘れかけましたね、ライムスター歌丸のウィークエンドシャッフル、通称タマフルを聞いていました。で、このタマフルを聞き始めたのが2017年の秋頃、9月か10月頃ですかね、そのぐらいに聞き始めました。で、タマフルがいつ終わったかというか、アトログがいつ始まったかというのを知っている人はもう薄々お気づきだと思うんですが、2017年の秋から聞き始めたタマフルリスナーは2018年翌3月には番組が終わってしまうんですよね。タマフルは終わってしまいます。そうするとポッドでリスナーの私は半年もタマフルを聞かないうちに放り出されてしまって、 あれ土曜の夜にあんなに楽しみにしていたタマフルがなくなるだってよっていうことになったんですが、そのタマフルの終わった翌週からアトロクが始まるよということで、毎日歌丸さんの喋りが聞けるんだったらアトロク聞くしかないよねということで、まあ必然的にズルズルっとアトロクリスナーへと移行していったというわけなんです。ちょっとお茶を飲みます。結構喋ると乾くもんですね、喉がね。はい、ちょっとコップ置く音とか入っちゃったかな。ちょっと今波形がカーンっていきましたけども、はい。で、じゃあそもそもどうしてタマフルを聞くようになったのかというには、ちょっと2週3週回った経緯がありまして、それは私の中の人の話にすごく関わってくるんですけども、私の中の人ですね、中の人三毛猫電力がサブだとすると、中の人の方が割とメインなんですよ、これまでの活動上。中の人は、文芸屋さんです。文芸をやってました、やってますですね、文芸をやっております。こうアマチュアで、詩を書いたり文章を書いたり、短歌を作ってみたり、短歌は57577の31音の定型詩ですね。アトロクのゲストだと三村理恵さんとかが本を出されてますけど、そういう まあ、自分でシーカとか文章を書く活動をしている人なんですけど、まあ、その中の人、まあいいや、私がですね、もう私でいいや。私がですね、大学時代に短歌のサークルに入っていた時に、いろいろな大学の短歌サークルで、まあ、合同の合宿をするという機会があったんですね。で、その時に知り合った他の大学の短歌サークルの部員の友達が、私詩の朗読もやってるんだという話をしてくれて、で彼女が、まあ、ちょっと先になるけど、こう自分が出る朗読のライブがあるから、それ見に来てくれたら嬉しいなということで誘ってくれたんですね。それで初めて彼女の出る朗読ポエトリーリーディングのライブを見た時に、まあ、痛く心をつかまれまして、本当にかっこよくて、それまで自分がイメージしていた詩の朗読とは全然違う、こうなんでしょう、エンターテインメントであり、まあ、しっかり力のあるパフォーマンスだったのですごく衝撃的で、でそれを見て、私単純ですから影響されやすいですから、あ、これ私もやってみたいと思って、自分でも詩を書いて人前で読むという、まあ、ポエトリーリーディングの活動を始めたわけです。でそんな活動をしているよということを周りにもちょこちょこ話はしてまして、まあ、会った時に話したり、プライベートでやってる SNS で最近詩なんか書いてますみたいなことを言っていますと、まあ、それを目にした私の高校時代の文芸部の先輩が、もしよかったら気に入るかもしれないからこれちょっと聞いてみてということで、ある、まあ、YouTube の、リンクですね、 YouTube のリンクでとある音源をシェアしてくれて、それが、誰の音源だったかというと、詩人スポークンワードパフォーマーの小林大吾さんの音源だったんですね。小林大吾さんといえば、アフターシックスジャンクションやウィークエンドシャッフルでもたびたびライブコーナーで出てきている唯一無二のスタイルを持った詩人です、ね。ヒップホップのトラックの上で、何やら短編小説のような上質なこうリリックをリーディングをするっていうスタイルの方ですけれども、その小林大吾の音源を初めて聞いた時に、うわこれ好きなやつだというふうに見事に沼に落ちまして、小林大吾のファンになってしまったんですね。でその小林大吾がどうして、アトロクやタマフルに、出演している、まあ、つながりがあるのかというと、何を隠そう小林大吾に音源を作ってみないかとアプローチした、まあ、プロデューサーをしているのが構成作家の古川光さんだからですね。タマフルもアトロクも構成作家をしている古川光さんが、本人が小林大吾のプロデューサーでもあるという縁があるんですよね。でその小林大吾をフックアップした、人物古川光と、でその古川光が、構成作家をしているラジオ番組があるらしいぞということで、私はタマフルを、本当に偶然聞き始めたっていう経緯です。なので何でしょう、こう普通ラジオリスナーでどこから番組を見つけて聞き始めるのかあんまりよくわからないんですが、私は構成作家始まりで聞いているっていう結構特殊なケースなんじゃないかなと思います。はい。で、その番組を聞き始めますと、でタマフルを聞き始めて、で最初はタマフルという番組全体で面白いなと思っていたんですが、だんだんこのパーソナリティの歌丸さんという人について気になり始めます。パーソナリティとしてもすごく面白い、映画評論もめちゃめちゃ切れてて、もうゲラゲラ笑っちゃうし、なるほどってうなずいちゃうし、でもこの人本業ミュージシャンだってよってことに遅まきながら気づくんですね。で、歌丸さんが番組の中でこうたびたび自分の入っているヒップホップグループライムスターの楽曲オンエアとかするわけですね。宇宙初オンエアとかって言ってかけてくれるわけですよ。それを聞きながら、ライムスターかなんかかっこよさそうだぞということで、歌丸さんからのライムスターを知り、ライムスターの曲も聞き始めて、どんどんファンになっていくという、こういう流れでアトロク周りのコンテンツに触れてきているわけでございます。普通逆なんじゃないかな。なんかラジオ番組から聞き始めて、でパーソナリティのことを知って、パーソナリティが入っているグループのこともなんか知りたいと思ってみたいな順番だと思うけど、めちゃめちゃ逆ですね。構成作家始まりから聞くっていうことなんで、はい。まあどんな経緯であれリスナーとなったら、それはもう 誇るべきことであり生活の一部になっていくので、これからもラジオネームは変わりましたけれども自分のペースで聞いていけたらなと思っています。で、リスナー三毛猫電力の経緯はこんな感じなんですが、じゃあどうしてポッドキャストやろうと思ったのかというポッドキャスター駆け出しポッドキャスター三毛猫電力としての背景なんですが、これは同じく TBS ラジオアフターシックスジャンクションの、まあ私よりは全然ヘビーリスナーですね、ヘビーリスナーのブライトマンさんの影響が大変大きいです。ブライトマンさんはですね、ご自身でブライトナイトというポッドキャストをやっていらっしゃって、先日第31回になったのかな、本当にすごいですよね、回数を重ねるってことの偉大さよ。ブライトマンさんは前の週のアトロクの全曜日全コーナーですよね、全部網羅してますよね、について、自分の感想や見どころ、聞きどころを喋ったり、まあ、自分の触れてきたカルチャー、例えば、その月に取り組んだ、まあ、見た映画とか音楽とかについて話したり、あるいはご自身が親しまれている、ハロープロジェクトのアイドルについて話をされたりと、なかなかのてんこ盛りなコンテンツで、最近2時間ぐらいやってますよね。初期1時間番組だと思ってたんですけど、あれよあれよという間に90分番組になり、最近は2時間たっぷりやってるみたいな一大リスナー初コンテンツとなっているんですけれども、それを聞いていてですね、まあブライトマンさんはヘビーリスナーであり、こうタイムフリーで何回も番組を聞き直しているからこそ、あれだけの固有い、振り返り、そして、自身についての、まあ、カルチャーのトークがねできるんですけれども、私も私でライトリスナーだけど何か喋りたい、もうツイッターでリアルタイムで実況するだけじゃなくて何か残るものを喋ってみたい、そしてこう同じ番組のリスナーの方からそうそうとか、そうはならんやろみたいなコメントとかツッコミをねいただけたりしたら、そんなに嬉しい、こんなに嬉しいことはないだろうと思い始めたんですよね。まあそれになんでしょうね、やっぱりコロナ禍もあって、やっぱり新型コロナウイルスって人と人とがこう直接会って何かするっていう鋭意をもろもろ削り取ってしまうウイルスですよね、こう1年ちょっと見てきて思うのは。なのでこう人と話すとか、こうリスナーのオフ会をねしてリアルで集まって、でこうアフターで例えばねサイゼリアでこう稲田俊介さんのこう紹介されていたメニューを食べながらわーわー喋るとか、そういうこともやっぱりやりにくいわけですよね。とするとこうリスナーの人がこうツイッターの画面の向こうにちゃんと生身の人間としていて、何か語りたいことを持っているということにやっぱり思いを巡らせたくなっちゃうんですよね。でそれで同時に自分もこんなことを思ってるよ、こんなことを感じたよっていうことをアウトプットしたくなってきたというのがやっぱり正直なところですね。なのでここにいるよってこう言えるというのはすごく大事だと思うし、そこにまたお便りとしてメールやツイッターでの感想として聞いたよ、見たよって、一緒にいるよっていう風なこう言葉が返ってくるっていう、そういうコミュニケーションをやりたいなって、なんか寂しいしこう先行きも見えないし、せめてできることをやっていけたらいいなっていう思いでこのポッドキャストを始めたんじゃないかなと思っています。最後なんか他人事みたいになっちゃったけど、そんなに深く考えてないんですけどね、始めた時はね。だけど改めてどうしてこんなことをわざわざやろうと思ったかっていうことを思い起こすと、やはり声とか言葉とか、語り喋りへの飢えですねっていうものがすごく自分の中で大きかったんかなと思ってます。そこで、まあ、リスナーとして、ポッドキャストを続けているブライトマンさんの、まあ、背中というのが大変大きかったということでございます。で、この三毛猫電力の寝転びラジオ、なんか自分の番組名すら怪しくなってきたな。寝転びラジオですけども、どれぐらいのペースでやっていくかは正直未定です。自分のライフスタイルがこの後どうなっていくかはよくわからないので。できれば毎週、できなくても2週に1遍ぐらいはやっていきたいです。 で、まあ、アトロクでもしきりにね、言われてましたけど、うないさんとか田村さんが言ってましたけど、休みやすい、戻りやすいをモットーに、自分にあまり負担をかけずに、やれる範囲でやっていけたらいいかなと思います。で、あまり頑張りすぎちゃうと、このラジオのためになんか映画見るっていうのも、なんかちょっと自分への負荷のかけ方としてあんまり健康的でない気がするし、うん。なので自分の生活の一部としてやれる範囲でやっていこうかなと思っている次第でございます。ということでお送りしております三毛猫電力の寝転びラジオ、この後は私三毛猫電力がアトロクの聞けた曜日聞けたコーナーについてだけ感想をしゃべるアトロクスポット振り返りのコーナーです。はい、ということでお送りしております三毛猫電力の寝転びラジオ、前半の音声をねちょっと休憩しながら聞き直してたんですけど、ひどいですね。すごい声疲れてるすごい声が荒れてる。ごめんなさい、皆さん聞き苦しかったと思います。水も何も飲まずにノンストップで喋ってたらこのざまですよ。ちゃんと水分補給しますね。はい、ということでここからのコーナーは三毛猫電力が聞けた曜日聞けたコーナーについてアトロクの振り返りを行っていくアトロクスポット振り返りのコーナーです。では早速行ってみましょう。1月25日月曜日、なんといってもカルチャートークリモートプロレスのコーナーは必聴です。このリモートプロレスというフォーマットでなければ聞けない主観的実況とも言うべき新しい語りの形が今回さらなる高みへと磨き上げられました。続いて1月26日火曜日、 YOKAN 予感からの KOI にタイムラインがお祝いとひがみであふれた日でもありました。この日は漫画展について京都精華大国際漫画研究センター伊藤優さんを迎え、展覧会ってなんだ、漫画ってなんだ、博物館って何なんだという問いについて改めて考えるきっかけになりました。続いて1月27日水曜日、CMJK さんの DJ ミックス本当に良かった、踊りました。そしてビヨンドザカルチャーの OKB48 総選挙の結果発表、終始様子のおかしい文房具ラッパークレバさんとランクインしたボールペンをたたえねぎらい語りかけるような濃いキャッチフレーズも聞きどころです。続いて1月28日木曜日、笑い袋うないさんが炸裂したこの曜日、マブロンアイドル的ソングベスト2020 with 森田修一のコーナーはとっても濃密。フィロソフィーのダンスとエスペシアビーキの私も、納得の、そして新しいアイドルの曲を知る、きっかけとなりました。そして1月29日金曜日、この日の放送はリアタイできませんでした。タイムフリーで竹内和武さんのライブコーナーしか聞けてません。でも全部一人でやってるんですよねという疑いたくなるような、まさに自由闊達なキーボードプレイ、本当にいい時間でした。ブループリント買います。はい、ということで先週私が聞けたコーナー、印象に残ったコーナーについて駆け足で振り返っていきました。もう少しゆっくり落ち着いて、何のコーナーがどうしてそんなに印象に残ったのかということを話してみたいと思います。まず1月25日月曜日、パートナーのアナウンサーは熊崎和人アナウンサーです。この日のカルチャートークリモートプロレスが本当にいい仕事をしていました。こう常連のね、常連のレスラーのスーパーササダンゴマシンさんが、あの実況中継アナウンサーと対決するという、前の週から大変触れ込みの激しかったコーナーです。まあこのポッドキャストを聞いている人はもうほとんどの人が知ってるとは思いますが、まあ、わざわざネタバレはいたしませんが、このリモートプロレスというリアルではなくてリモートによって、そしてレスラー本人の語りによって技の繰り出しや試合の展開をこう表現するという、独特なフォーマットですね。これの発明によって、主観的実況とでも言うべき新しい語りの眼差しの形が生まれたんじゃないかなと思っています。まあそれより前にこういう試みがねあったかもしれませんけども、こう実況って私あんまり、すいません、スポーツの こう中継ってあまり見る方じゃないので分かんないんですけども、それでもたまにスポーツを実況付きで見るときは、こう今カメラが撮っている画角とは一体何を見せたくて撮っているのか、どんな意味を持ってるのか、でかつそれをこう同時に見ながら中継している実況中継の語りには自分が分からない、こうなんだろう、素人としてカメラの画角とか撮り方だけでは分からない、ここが見どころなんだよ、この試合の意味って今こうなんだよという、自分だけで見ている映像以上の価値を与えてくれる、なんか情報を与えてくれるものであってほしいなと、やっぱり実況については思っているので、それをレスラー本人がやるんですよね、リモートプロレスでは。でもそれがリモートプロレス独特のおかしみであり、こう展開の読めなさや、なんでしょう、面白さにダイレクトでつながってるんじゃないかなと思わされるような今回のリモートプロレスでした、一体実況中継アナウンサーとは誰なのか、そしてどういったこう技の磨き上げ方、その主観的実況ですね、主観的実況がどういった形で高みに、磨き上げられていっているのかというのを、ぜひその実況中継アナウンサーの8年間のキャリア全てをぶつけた語りによって感じていただきたいと思います。はい、ということで次は1月26日火曜日ですね、京都精華大国際漫画研究センターの伊藤優さんをお迎えした回でありました。この漫画展というものの独特の立ち位置と、その提供したい価値について、私も改めてなるほどと思った回でありました、ファンサービスとしての漫画展と、それからコンセプト先行の何でしょう、研究報告みたいな感じかなの漫画展と2種類あるというのには、確かにそうだと膝を打つ思いでした。ファンサービスとしての漫画展というのは、やはりファンであるという、その場に来ている人たちは私と同じこの漫画誌のとかこの作家のファンなんだという再確認の場であるということは、こうなんでしょうね、やっぱり読者として一人で読んでいるだけではなくて、その場その時に同じ場に自分と同じファンの人がいるんだっていう、まあ、同じ時間空間の共有ですね、それが見える化されることによって、ファンという共同体の可視化、そしていわゆるこう、まあ、再強化、結び直しみたいな機能があるんだろうなと思ったりしました。なんでしょうね、こう地域で行う、なんだろう、こうフェスでもないな、こう私が大学院時代にやっていた研究で明治初期の地域って行われた博覧会っていうのがあるんですけど、それもその地域の名産とか特有の歴史に関係するものを持ち寄って、町の人たちが、民間の人たちが持ち寄って展覧会をやるんですけど、それを見ることによって、あ、私たちこの地域の住人よねという、まあ、認識をこう改めて共有するみたいな役割があったりするので、こう同じものを見るということがいかにこう一つのコミュニティの結び直しというか再強化に大きなこう貢献をするかということを思い知らされた回でもありました。で、同時に原画ということについて言及されてましたけど、面白かったですね。こう複製芸術である漫画と、一点物の価値というものを重視するミュージアムのその結節点となりうるものが漫画の原画だという話にはやっぱ腑に落ちましたね。こう複製芸術とこう一点物の価値重視だとどうしても交わらない平行線のはずが、原画という一個の点をこう介することで、こういびつではあるけれど結びつくという構造は大変面白いと思いました。で、かつこう原画だけでなくて、複製芸術が美術館とか博物館に展示されることで何かこう価値、アウラをまとうみたいな、こう従来のこう一点物だからまとう雰囲気とか価値があるんだとは逆の、こう美術館博物館に複製技術が置かれることで新しい価値が生まれるんだみたいな、そういう逆の現象もあるんだなということを想像したりもしました。で、さらに原画を見るリテラシーが必要っていうくだりは、私原画見るリテラシーないなって思いながら聞いてたんですけれども、確かにこうミュージアムって近代になると特にいわゆる科学的な視点の展示が 増えていくんですよね。それまでの王侯貴族の、まあ、身分の高い人の、まあ、プライベートのコレクションであった時代は、まあ、博物館とか美術館の発祥っていうのはそういうところにあるんですけど、こう身分の高いお金持ちの人たちのプライベートコレクションですね。まあ、その何でしょう、近代以前の博物館とかって、あの伝説に出てくる、怪物の、骨の実物だぞとか、こうあの逸話に出てくる、あのアイテムだぞみたいな、こう何でしょう、伝説とか伝承の中に現れるものをリアルに見て、うわーって驚いたりありがたがったりするみたいな見方が主だったんですけど、こう近代以降になると、こう例えば植物とかこう動物とかを科学的に分析するっていう視点が加わってきて、例えばこの花は何という地域で、どういった気候のところでこう咲いて、何月から何月までこう開花時期で、どういう用途に使われて、含んでる成分はこれでみたいな、こう何でしょう、誰が見てもこう誰が調べても再現性が高かったり、こう全世界共通で使える知識のを体系づけるみたいな、科学的な視点でこうものを見るっていう視点になっていくんですよね、ミュージアムというのが。そういう点で、こう原画というものは一体どういう眼差しで見られてるかなっていうのを考えた時に、どっちもあるかなって思っていて、あと個人的にですけど、こうなんだろう、例えば原画をあの何々先生が描いた本物のこう生の絵だっていう風に、わってこうすごいなって、ちょっと尊敬とか崇敬の意を込めて見るという点では、こう何でしょう、こうあの先生の本物の原画だみたいな見方、ちょっとありがたがり方もできるし、一方でこの、コマのペンの使い方は何ミリのペンで書いてるなとか、このネームは別の紙を使ってこういう質のテープで貼ってるなみたいな、そういう科学的な分析をして、見ることもできるわけで、どちらも両立しうるんだなとは思います、漫画の原画に関しては。なのでこういろいろな見方があるし、でかつこうミュージアムならではの、近代以降のミュージアムならではの見方をするには、いろいろなリテラシーが必要で、まあ、そのリテラシーが身につくと、こう原画の情報量が何倍も増えるんだろうなという思いでした。なので自分もこれから原画の見方というのを少しリテラシーをつけると、漫画展がより楽しめるんじゃないかと思った、まあ、自分に期待できるなと思った回でもありました。ちなみに私が一番最後に行った漫画展というべきものは、富山県の越の国文学館で行われた里中真知子愛のテーゼという、里中真知子をフィーチャーしたこう漫画の原画であったり、こう雑誌や出版物に印刷された漫画のコマを展示するようなものかなを見たんですけれども、原画であったり、こうなんでしょうね、里中真知子直筆のかなり大きなサイズの絵を見たりした時は、こうその里中真知子本人のこう筆致までこう迫って見られるというところが、やはりこう息遣いを感じられる、リアルで生々しいという点ですごく面白かったです。だから里中真知子の作品そんなに知らなかったんですけども、時代ごとに時期ごとに作風やメッセージに変わりはあるものの、何か根底に一貫したメッセージ性があるんだなと思った時に、こう展覧会の名前の愛のテーゼというのがこうこだましてくる感じがいたしました。はい、で、次は1月27日水曜日ですね、CMJK さん、単独としては初のアトロクへの出演ですけれども、これは良いハウスだぞと聞いている時に思いました。その時普通に残務処理をしていたので、在宅勤務で残務処理しながら上がってました。その後ちゃんとメールとかいろいろ返して終われたので良かったです。でスタイリッシュでとってもクールなんですけど、どこかこうアジアというか東アジア、オリエンタルな日本とか中国とかの香りのするサウンドで、こうサイバー仙人会を漂っているような感じですね。こう中国の山水画とサイバーパンクが融合したような世界観を思い浮かべました。でこの日のビヨンドザカルチャーですね、なんといっても OKB48 総選挙、お気に入りボールペン総選挙ですね。 このコロナ禍で試し書き、これ握手会と言ってますけども、試し書き会がなかなか各所でできない中、こう順位にいろいろな変動や、番狂わせがあったということで、大荒れといえば大荒れでございました。中でもこう文房具現場系ラッパーのクレバさんが終始なんだか様子がおかしくて、もうすごい番狂わせが起きた時はうえーっていう規制を上げていらっしゃいましたけれども、こうなんだろうな、こうペンについてちゃんと試し書きをして、売り場の展開の仕方まで見て、これはこう自分にとってこういうペンなんだよっていう言語化をちゃんとできているというのは、本当にボールペンに対する情報の解像度が高いな、すごいな、これを知ったらそりゃ面白いだろうなと思わされました。何でもそうですけど、こう日常的に見過ごしたり、ただただこうただの思い入れのない道具として使ってしまいそうなものでも、何か着眼点やリテラシーを取り入れることで、さっきの原画の見方とも同じですよね。こう解像度が何百万画素にも高まるし、こう突然自分の周りに一つ面白い知るべき世界が増えたように思えるというのは、ビヨンドザカルチャーですね。どう着地させようか忘れちゃいましたけど、ちょっと世界が変わるといいなのコーナーにまさにふさわしいこう視点を与えてくれたコーナーではありました。またこうランクインしたボールペンを日比さんがこう熱いキャッチコピーとともに紹介していくんですけど、その一つ一つのコピーの付け方も、これまでの OKB での戦績や、他のボールペンと比べた時のそのボールペンの特質をしっかり捉えているコピーだったので、それも聞きどころです。はい、ちょっと水分を取ります。声がまたひどくなってきました。はい、次は1月28日木曜日ですね、パーソナリティ違いますね、パートナーはうなえりさアナウンサーの日です。あれ、パートナーの名前言ってませんでしたね。火曜日が宇垣美里アナウンサーで、水曜日が日比真央子アナウンサーです。月曜の熊津しか言ってなかった、すみませんでした。でこの日はなんといってもビヨンドザカルチャーの、マブロンアイドル的ソングベスト2020 with 森田修一のコーナーでしょう。盛り上がったのはあの1時間のコーナーで15曲紹介しようってんですから、相当なスピードと情報量でございました。で、私自身はアイドルの曲って そんなに頻繁に聞く方じゃないです、正直言って。普段はヒップホップ R&B ソウルファンクとかをディスコとか聞いている方なので、あんまりアイドルプロパーでは聞いてないんですけど、それでもやはりファンク好き、ディスコ好き、ブラックミュージック好きという私の好みに刺さるのが、フィロソフィーのダンスであったり、あとダンスミュージック、おしゃれなダンスミュージック、シティポップも好きなので、やはりどちらかというとエスペシア B 期なところが私もあるんですよね。もうすでに解散をしてしまいましたけども、エスペシアの元メンバーのはるかさんとか脇田もなりさんとか大好きです。で、はるかさんの曲も10何位でしたっけ、調べろって話ですが10何位かに入ってましたし、フィロソフィーのダンスのメジャーデビュー後一発目の、楽曲ですね、 Don't Stop the Dance が Don't Stop the Dance で3位ですってっていう衝撃の展開になってきた時は、いよいよドキドキしてきました。でもそれ以降に続いてきた2位の佐々木喫茶フォーリンラブフィーチャリング旋律かなの、そして1位のハイパーヨーヨーのお家で聞きたいサマードライブアンセム、これはもう納得ですね。悔しいけど1位と2位はこれです。もう佐々木喫茶のねフォーリンラブフィーチャリング旋律かなのも、なんか攻撃的なニュージャックスイングが来たぞっていう、こう衝撃がありましたね。私ニュージャックスイングもすごく好きで聞くので、なんかすごい攻撃的なサウンドのやつ来たなってびっくりしたんですけど、そこにこうアイドルの声で乗ってくるちょっと浮遊感のあるラップとボーカルですね、それがすごい不思議なミックスチャー具合で、これなんか致死量の甘い毒盛られてんじゃないかなぐらいの感覚になりました。それぐらい独特で耳に刺さる感じで良かったです。そして1位のハイパーヨーヨーのお家で聞きたいサマードライブアンセム、これはもうなんかお家で聞きたいっていうタイトルの付け方が切ないなと思いつつ、だってお家で聞きたいだから、こうサマーもドライブもなかった人の方が多いじゃありませんか、2020年はおそらくね。で アンセムって名乗ってるところがやっぱり強い。アンセムがアンセムですって名乗ってたらもうそれははいそうですとしか言えないじゃありませんか。でこういかにも思い入れなさそうに日本のこう有名な車の名前を畳みかけていくところもすごくコミカルで好きでしたし、ハイパーヨーヨーの歌のうまさとラップのうまさが遺憾なく発揮されていて、もう聞いてていいぞいいぞっていう気持ちになっていきました。これはこう夏フェスで飛び跳ねながら聞きたい曲ですね。他にも気に入った曲は何個も出てきました。ウッカの恋一番目とか、寺島 F さんのみんな迷子とか、もうなんかいいシティポップのサウンドがこんなところで聴けるんだっていう、アイドルの楽曲にこういう一大なんでしょう、こう界隈があるっていうのを宇多丸さんがおっしゃってましたけど、こう私もシティポップ自体のサウンドがすごく好きなので、こう今風に解釈されたこう洗練されたシティポップを聴きたければ、あアイドルの楽曲なんだっていうのを改めて知れたので、これからちょっとディグしていこうかなと思います。ね、ニュージャックディスコフュージョンシティポップあたりが好きな方はこう刺さる曲がいっぱい出てきていいんじゃないかなと思います。でもフィロソフィーのダンスに1位取ってほしかったな、はい、でもこれからもフィロノスが応援していくし、元エスペシャルのメンバーの曲も楽しみです。はい、そして、やっとたどり着きました。あ、マイクからちょっと遠かったですかね、すみません、1月29日金曜日、竹内和武さんのライブ音源でしたね。竹内和武さんもこうなんでしょう、歌丸さんがラジオの中でおっしゃっていたように小林大吾とのつながりがもちろん深いミュージシャンでもあります。小林大吾、竹内和武、椎名純平の3人のユニットでアトロクでライブしていた時もありましたが、あの時も本当に最高でした。和武さんのサウンドはこう本当に一人でやっているとは思えないぐらい自由闊達で、いろんなところからいろんな要素が飛んできて、この人頭の回転も速いし本当に楽しんで演奏してるんだろうなってことがよくこう伝わってくる演奏でした。でヒップホップジャズを基調としているのかな、そういうリズムなので自然と体が動き出すし、多分私がラップがすごく上手い人だったらフリースタイルとかスラスラってしちゃいたくなるような、そういう良質なビートでした。でやっぱり個人的にちょっといいなと思ったのは、最初の I want to let you know how huge the world is か、1曲目のサウンドでこうおそらくソウルか R&B のこうボーカルを早回しにしてピリリリリリみたいな、早回しにしてサンプリングしたなみたいなものをぶっこんでくるあたりも本当にこうヒップホップっぽい振る舞いだなと思ってキュンときちゃいました。ということで以上アトロクスポット振り返りのゆっくりめの解説でございました。わー、喋ってるうちに40分経ってる。うわー、ちょっとこんなに喋るつもりなかったので、来週からこんなに喋れるかどうかは謎です。多分無理です。初期衝動って恐ろしいですね。ということで、私がこう無理のない範囲でこのように聞けたコーナーの聞けたコーナーの印象に残ったところだけ喋っていくというスタイルで今後もお届けしていこうと思います。ということで、三毛猫電力の寝転びラジオ、この後はエンディングです。さてお届けしてまいりました三毛猫電力の寝転びラジオ、番組名の連呼が大変しつこいですが覚えていただけたでしょうか。初回パイロット版ということで、やりたいようにまずはやってみましたが、お聞き苦しいところ、これはもっとこうしたらいいんじゃないかというところたくさんあったと思います。それから、純粋にここが良かった、自分はこう思ったとか、三毛猫電力にぜひ進めたいカルチャー情報などあればぜひぜひ、メッセージでいただければと思います。ツイッターのハッシュタグまだ決めてない決めてないんですよね。どうしようかな。ちょっとこの後番組の概要欄に何て書くか 考えておきますので、ポッドキャスト、スポティファイとかアンカーで配信された暁には番組の概要欄を見て、ハッシュタグでツイッターでつぶやいてみていただければと思います。それからメールでも感想をお待ちしております。 mknk.denryo@gmail.com mknk.denryoku で電力ですね。 mknk.denryo@gmail.com まで、お待ちしております。次回でなんかメールが読めたら嬉しいなと思っています。そういうわけでですね、なんというかやってみたらあっという間に時間も過ぎるし、このあとね編集という作業が待っているので、こう慣れない波形編集ソフトを使ってコンプレッサーかけるぞとかノイズ除去するぞとかやってみようと思っていますので、もし編集のコツとかこういうフリーソフトのこういう使い方おすすめだよという情報もぜひお寄せいただければ、参考にしてみたいと思います。ということで、もう今日はいいかな、すごい喋ったし。はい、皆さん第0回の拙い放送にお付き合いいただきまして大変ありがとうございました。もしよかったら次回からも何か作業しながら、お昼寝しながらでも結構です。生活の片隅でこの音声をかけていただければ幸いでございます。ということで、今回はこの辺で、お相手は三毛猫電力でした。また次回。